이 고로파레양 이다강아와 오흠사그라 지라.
이란카페おはようございます。2010年11月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第115回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。11月7日は立冬です。暦の上では冬となりました。しかし今年の天候は異常で、11月に入っても北海道は比較的暖かい日が続いています。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日のトップニュースは、去る11月6日行われたアイヌ語弁論大会についてです。第14回アイヌ語弁論大会イタカンローが北海道大学クラーク会館で11月6日開催されました。イタカンローとはアイヌ語で話しましょうという意味です。今年で14回目になる弁論大会ですが、今回はこのぼの部に7組、大人の部は交渉文芸部門に12組、弁論部門に4組、講演の部に6組が出場しました。子供の部では秋田県から出場した田沢天翔さんがアイヌ神謡集に収録されている島フクロウの歌を語り、最優秀賞を受賞しました。優秀賞はクコルエカシオルシペ、私のエカシの話という題で、祖父クズの達次郎さんの話と祖父の子守歌を歌った新日高町のクズのひなさんと、家で起こった事件を題材にしたネズミを追い出す話を発表した静岡県の今井とわさんの2人です。大人の部の交渉文芸部門は、白糠町の支度八重さんの犬家子守歌を歌った白老町の堀妙子さんが最優秀賞を受賞し、優秀賞は貝沢アレカエナさんの湯からポンヤウンペ町日あえ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされたを語ったビラトリ町の川名の和信さんと、西島テルさんのカムイユからオキクルミ七カップ、オキクルミとフクロウを語ったビラトリ町の豊田玲子さんの2人でした。優秀賞はビラトリ町の2人が独占する結果となりました。弁論部門は信州運稲尻という題で、信州の自然の魅力を語った愛知県の市川慎太郎さんが最優秀賞を受賞し、ヘッチャ・アキロ、愛の手を練習しようという題名で、実演を交えながら、湯から英雄女児史におけるヘッチェ、愛の手のやり方を説明した白老町の山田美里さんと、先祖の名を歌う歌の復元という題名で、自分の先祖の名前を歌の形で説明した白老町の河村好美さんの2人が優秀賞を受賞しました。講演の部は、弁論大会の過去の優勝者やアイヌ語の講師を務めているので、大会に出場できない人たちの発表の場として前回新設されたもので、各地から集まった6人がそれぞれ歌や交渉文芸などを披露しました。ビラトリ町からは、前回最優秀賞を受賞した鍋沢保さんと、 FM ピパウシのスタッフでもあり過去の優勝者である川上正史さんが出場しました。ここからは、新聞のニュースからお届けします。一つ目のニュース、イギリスの語り部祭典、アイヌ民族初参加。英国人医師マンローとアイヌ民族の関係を語りで伝えたい。英北部スコットランドで開催中の語り部の祭典、スコットランド国際ストーリーテリングフェスティバルに、ビラトリ町の鍋沢保さんと茅野史郎さんがアイヌ民族として初めて参加した。その実現には、現地の代表的な語り部、ジョージ・マクファーソンさんの切なる願いがあった。マクファーソンさんは、スコットランドのスカイ島に住むケルト民族。ニブタニに移住して、 献身的な医療活動を行った英国人医師ニール・ゴードン・マンローもスコットランド生まれのケルト民族だった。マクファーソンさんはカエノさんの父で、元参議院議員の故シゲルさんが2001年にマンローの足跡をたどって英国を旅行した際に知り合い意気投合、マンローの子孫らも交えた交流が始まった。2005年にはシゲルさんの招待でニブタニを訪問、アイヌ民族から受けたもてなしは一生の宝と話す。交流を深める中で、スコットランドにとってもビラトリにとっても大切な語りを通じてマンローが結んだ絆をつないでいこうと話し合ったという。第一歩としてフェスティバルの主催団体へアイヌ民族の出演を5年越しで働きかけた。その結果、東方への道をテーマにした今年の目玉として鍋沢さんと茅野さんの招待が実現した。講演では鍋沢さんが朗唱したユーカラをマクファーソンさんが英訳し、文化的背景も解説して観衆の理解を助けた。アイヌ民族の持つニュアンスやユーカラの特徴である引用を残して訳すのは難しかったが、絆をつなぐ突破口が開けたと話す。茅野さんは、彼の奮闘がなければ講演は実現しなかったとねぎらう。自然と共生する文化を伝承してきた2つの民族のコラボレーション。鍋沢さんは、また一緒にやりたい。世界中にたくさんいる他の民族にもこの動きが広がってほしいと話している。2010年10月28日付北海道新聞より。2つ目のニュースです。アイヌ民族調査延長政策推進会議。政府のアイヌ政策推進会議座長仙石義人官房長官は、アイヌ民族の道外実態調査の対象者数が想定よりも集まらなかったため、10月末だった募集期限を11月末まで延長することを決めた。アイヌ政策の焦点になる新法の内容を左右する重要な調査だが、差別を恐れる道外在住者の不安が壁になっている。調査は、道外のアイヌ民族の収入や学歴など生活状況を把握する狙い。アンケートに回答してもらい、来年3月までに結果をまとめ、新法の中身を検討する資料としても活用する。現時点で集まった調査対象者は、主に北海道アイヌ協会から紹介があった約200人。半数以上が関東で、東海、関西などにも分散しているという。内閣官房アイヌ総合政策室は、現状では新法の判断材料として少ないと話し、調査への協力を呼びかける。調査対象者の名前や住所など、個人情報は公表しないが、道外のアイヌ民族には、協力が絶対に差別につながらないと言えるのか、という不安もくすぶっている。北海道アイヌ協会の安倍和志副理事長は、道外の親族ら30人に協力をお願いしたが、受けてくれたのは一人だけ。今まで動かなかった政府や行政などへの不満も根強い、と調査の難しさを明かす。10月28日続け、北海道新聞より。3つ目のニュースです。アイヌ文化省に茅野玲子さん。アイヌ文化振興研究推進機構は27日、本年度のアイヌ文化賞を日高管内ビラトリ町の茅野玲子さんに、アイヌ文化奨励賞を2個人、1団体に送ると発表した。贈呈式は30日、札幌市中央区の共済ホールで行われる。茅野さんは1955年頃から、後にアイヌ民族初の国会議員となった夫の茂さんと共に、猿川流域のアイヌ文化の保存、伝承活動に尽力。72年に、ビラトリ町の二豚にアイヌ文化資料館が開館した際には、手作業で民具を復元し、伝統文化の紹介に貢献した。文化奨励賞の受賞者は次の通り。山崎島子さん、ビラトリ館内白老町。山本文俊さん、釧路市阿寒町。NPO 法人、地理新社、登別市。10月28日付、北海道新聞より。4つ目のニュースです。アイヌ政策室の同分室開設。政府は8日、内閣官房アイヌ総合政策室の北海道分室を札幌市北区の札幌第一合同庁舎内に設置した。政府のアイヌ政策推進会議が整備を検討するアイヌ文化体験施設、民族共生の象徴となる空間の候補地決定や舞台像作りで、東京の本質と道内の関係機関との連絡調整役を担う。共生空間については、同会議が今年1月に初会合を開き、 3月に施設内容を検討する作業部会を設置した。候補地には北海道アイヌ協会が推薦する苫小牧市と胆振管内白老町などが挙げられており、北海道分室は来春の最終報告に盛り込む予定の共生空間の候補地決定や具体像の検討作業にも携わる。同日、札幌第一合同庁舎内で開設式が行われた。初代室長は津島開発局事業振興部調整官が兼務し、常駐職員2人を含め6人体制となる。津島室長は重要な政策課題である共生空間の検討作業をしっかりサポートしていきたいと話している。10月28日付北海道新聞より。5つ目のニュースです。元准教授3人解雇無効。北海道教育大旭川校の男性の准教授3人、41歳から37歳が学生に対し教員の立場を利用した嫌がらせ、アカデミックハラスメントをしたとして懲戒解雇された問題で、3人が同大を相手に解雇の無効などを求めた訴訟の判決が12日札幌地裁であった。石橋裁判長は、ハラスメントはあったが解雇に相当する重大な行為ではない、懲戒権の乱用だとして原告の請求を認め、解雇の無効と賃金の支払いを認めた。判決によると、3人はアイヌ語の研究プロジェクトに複数の学生を手伝わせ、一部の学生を不登校といえる状態にさせた。同大は3人に諭旨解雇を通告したが、退職願を提出しなかったため、2009年3月に懲戒解雇にした。判決は、研究参加に消極的な学生から意思の確認をしなかった、学生が不登校状態になるなどしても改善策を取らなかったと、ハラスメント行為はあったと認定した。その上で、消極的な学生に参加を強要したり、参加をやめた学生に不利益なことをしたりしなかったとして、積極的な人権侵害はないと判断。大学が減給や停職のような軽い懲戒処分にして反省の機会を与えなかったのは、社会通念上相当ではないと述べた。同大は判決後に記者会見し、厳格な調査と学内の規則に基づき処分しており、判決は大変遺憾、到底受け入れられないと述べ、直ちに控訴する意向を示した。一方、原告側代理人の弁護士は、職場復帰と賃金の支払いなど原告の主張がおおむね認められて満足だと述べた。11月13日付朝日新聞より。以上が地域のニュースでしたが、四郎さん、今日のニュースで何かコメントございますか。
はい、11月6日北海道大学のクラーク会館でですね、あの板官楼というアイヌ語弁論大会が開かれたんですけども、この交渉文芸部門でビラトリ地区からですね、2名があの受賞しました。本当に良かったなと思っております。
担当は仙石優子でした。